ミレス映画館をお聴きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
さあ、それではですね、はい、2019年映画下半期ベスト10と南くんのベスト10、
はい、
別々にした方がいいのかな。
そうですね、まあでも被るんで大丈夫だと思いますけど、ね、
あ、長くなったら分けるっていうことで、
そうです、
ね、下半期からやっていきましょう、
はい、そうですね、はい。
じゃあ10位を、あ、南君、はい、去年は何本ぐらい見たの？
いや、でも去年引っ越しとかいろいろあって、うんうん、あと仕事をついたっていうのがあって、でも50本ぐらい劇場で見て、あと
新作映画、
新作とか、あと午前10時の映画祭と、うんうん、あとネットフリックスでアイリッシュマンとか、ああいったやつは拾ったりとかして、うんうん、あと気になってる作品とかは結構 DVD では見ました、
うん、
なんで総合すると80か90ぐらいは見たと思うんですけれど、うん、
なるほど、
はい。
まあ、主にアクション映画、
アクション、今年はでもアニメも結構手出しましたね。なんで多分あの下半期と多分ベストの中には入ってるはずです。
アニメが、
アニメが
それは楽しみだ、はい、じゃあ俺の下半期第10位からいきましょう、
はい、
小泉の第10位は15 minutes war です。
ん、何ですか？
あ、これはね、70年代かなんかのあのね、中東のね、調べとけばよかったなんか、あ、ちょっと調べてくれない？なんだっけな、モロッコかどっかで、
はい、
その過激派がバスをね、バスジャックするん、スクールバスを。で、それでイギリス領なんさ、でイギリスの特殊部隊がそこに行くんだけど、行って狙撃で、あの敵がね、そのバスジャックが数人しかいないから一気に型をつけようっつったら、まあいろいろその政治的な判断でそのオッケーが出ない、出る出ないみたいな。
予告なんか見ました、これ。
あ、
奇跡の人質救出っていうなんかやつで今乗ってたの見て、フランスベルギーのアクション映画で、フランス植民地だった、
あ、イギリスじゃなかった、どこ、
ジプチ、
あ、そっか、アフリカのジプチってとこだ。
ああ、
そう、それがね、まあすごい緊張感でね、特にね、まあその15 minutes war っていうぐらいだから15分間の戦争で、その火蓋が切られた時の、そこまでずっとジリジリジリジリして、はあ、で、まあこっちもね、まず映画自体90分ぐらいしかなかったと思うんだ。
あ、そんな
短いんだけど。最後もうすっごい眠気もどっか飛んでっちゃうほどの凄まじっぷりで言ったら、まあ他にもあるか今年去年一番って言おうと思ったんだけど
いや、まあ新潟では見れない映画ですよね。
そう、中野、あ、新宿武蔵野館で見て、まあとにかくね、そのね、フランスの特殊部隊なのかな、イギリスだと思ってたんだけど英語喋ってた気がすんな。
あ、出てる人はでもこの、
うん、
この何でしたっけね、
うん、
オルガ・キュリレンコってあの、うん、前回のあのドン・キホーテ の、うん、あの監督の妻やってた人ですね、うん、あの007とかの慰めの報酬のヒロインの人ですね、
うんうんうん、そのね、その人多分女の先生の人だと思うんだけど、すっごい可愛かったあとね、その特殊部隊の面々がね、結構あの軍人としてじゃなくて一般人のふりしていくから、カジュアルな服装なのさ、そういうのとそのキャラのカジュアルな感じがね、なんかね、かっこいいんだよね、そのご機嫌なあのベトナムのアメリカ兵みたいなそういうところもね、むちゃくちゃ良かった。
もう DVD とか出てるんですか？
出てんじゃない？だいぶ前だよ見たの。
あ、これその表紙かな。あ、なんかでも この DVD のパッケージ見るとそういうのではなくて本当 B 級映画みたいな
本当だ、ね、
感じですね。なんかすごいな。
うん、いやものすごい良かったですね。
あ、
はい、
ちょっと楽しみじゃ。
はいはい、じゃあ南くんの第10位お願いします。
もう本当頭悪くてすいませんが、ジョン・ウィックのパラペラムですかね。
あ、そう、はい、ジョン・ウィックはファミレス映画館でも話しました。
そうですね、
その時ジョーカーの話をものすご
くそうだからあの悪役やってる人も体動く人ですし、うん、それに対してキアヌ・リーブスっていう、うんうん、キアヌ・リーブス何年か前まですごい太ってた、うん、太ってて誰だかわからないって言ってたのに、うん、もうあの全米で ものすごい動けて稼げるいいやつだっていう評価 がもう定着したじゃないですか、
うん、あ、そうだね。
でこんな殺し屋の話を3作もやってるのに今回もきちんと面白くて笑えるっていうところとか、
うんうん、
やってること意味わかんないところも多いんですけれど、
まあ、殺し屋界の業界のシステムがひどい。
だんだん1作目はすごいかっこいいものに見えたのに、うん、だんだんバカらしくなって、
そうだね、
あの契約とか何だったのとか思うんですけど、
今やただのさ格闘アクションの日本一みたいに
でも何でしょう、そこを作りたいっていうために、
うん、
やってることがすごくて、
なんかあこれあれあ、ま、悪女じゃないみたいなのとかね、
あと鏡の中で戦うとか、
うん、
で刀使って戦うんですけど、だんだんその鏡じゃなくてあのガラスが傷ついてって、
うん、
いつ割れるかみたいなサスペンスがあったりとか、うんうん、あやっぱアクション好きだとこういうのもやっぱ燃えちゃうよねって、うん、今までいろんなもん見てきたけど新しいことをやってるっていうやっぱすごさっていうのがあって、普通にこれは俺は表に入れたいなと思って。
なるほど、
はい、
はい、じゃあ小泉の第9位はファイティングファミリーです。
ドウェイン・ジョンソンの
ドウェイン・ジョンソン
プロレス一家の、
そう、女の子が主人公でプロレス一家の娘妹一男一女で末っ子の妹があの WWE にスカウトされるっていう、でそこですごい他がモデル上がりだったりお綺麗なお嬢さんばっかりなんだけど、一人チンチクリンで、
予告見ましたけど、うん、すっごい面白くて、
ものすごい面白かったよ
すげえ見たいと思って、
西でやってたイオン西
で、あ、そうなんですか、うん、西がなかなか行けないからな、
うん、現地でも買えばいいじゃない、
まあそうなんで、いや頑張れば行けるんですけれど、
うん、
やってたことすら知らなくて、
うんうん、
なんでしょう、ドウェイン・ジョンソンがアドバイスしてるのがすごいいいなっていう、う
ん、ドウェイン・ジョンソンがね、なんか本当顔単なる顔出しぐらいなもんかなって思ったら結構重要な役で何回も出てきて、しかもいい役なんだ、いいやつで、
あの子に対してアドバイスしてましたよね、そのプロレスラーになるみたいなこととか、
うん、そうだね、
家族のことみたいな予告見ててもちょっとグッとくるようなことを言ってるなっていう、すごいなんか明るい予告編ですごい共感持ったっていうか、いいなって、これも劇場で見たかったなって。
お兄ちゃんがね、その一家で運営してるプロレス団体のまあ一番スターなんだけど、 WWE の試験落ちちゃって、ですごい腐ってて、それがまた切なくてね
それもなんかいいですね、
うん、
見たいな、
ぜひぜひご覧ください、
見ます、 DVD で、
はい、それでは南君の第9位は、
まあ、変則的ですけれど、
はい、
劇場版仮面ライダーオーバークォーザー、ジオウのオーバークォーザーですね。
ほうほうほう、
なんでしょう、仮面ライダージオウって俺は本当失敗作だと思ってるんですよ、
うん、
ディケイドの時も思ったんですけれど、うん、なんか10年後20年後なんか総合した仮面ライダーを作りますよっていうのを、
平成最後の仮面ライダー
10作目の時もその今までの仮面ライダーが全部出ますよっていうやつだったんだけど、30話で終わっちゃったんですよね、人気なくて、
打ち切りになったの、
打ち切りになって平成第2期っていうダブルからまた新しくなったんですけど、
おもちゃも売れなかったのかな、
あんまりなんか面白くなかったっていうか、結構ひどくて、なんかテレビの最終回で、
うん、
なんか主人公が爆破に巻き込まれて、うんうん、続きは劇場でみたいな終わり方だったんで、
うんうん、
で20作目のジオウもそんなことになるんじゃないかなと思ってたら、
うん、
まあ似たようなことになりまして、
うんうんうん、
で 最初の話と、うん、あの終わりの話が全然つながってなくてすげえなジオーと思って、で劇場版のこのジオー、うん、オーバークォーターが最後の、うん、本当の最終回ですよっていうのを目打ってたんですけれど、あの今まで魔王になるって思ってた仮面ライダー、うんうん、あの時は総合は実はもう一人違う時は総合ってやつがいて、うん、そいつはあの大間ジオーでしたっていう話なんですけれど、うん、それって今まで1年間見てた人をないがしろにしてないかなとか
全然見たことないやつが現れて
なんか
魔王になっちゃうの、
なんかダパンプのイッサが急に出てきたじゃないですか。
あ、それ見たな。
あれです、あれです。
あ、そうか、あれ平成ジェネレーションズじゃなかったっけ。
いや、あれはオーバークォーターです。
あ、そうか、なんかもうぐちゃぐちゃだ。
で、あの映画自体もすごい1時間しかないのに、うん、前半30分が戦国時代の話で、後半30分がなんか知らないですけれど、その、うん、あの真のエンディングですっていう話なんですけれど、
そういう意味だったんだ。まあ、テレビ版ろくに見てないから全然分かんなかった。
この前半の意味のなさと後半の 急展開っていうのが、うん、あまりにももうドラッグ的にもう、うん、交差しちゃって、でそこに、うん、仮面ノリダーとかも出るじゃないですか。
あ、仮面ノリダー良かったね。
それすごい、
あれ平成ジェネレーションじゃなかったっけ。
オーバークォーターです。
そう、最後さ、ラスボスみたいなやつにさ、ええ、あの仮面ライダーのロゴが攻撃してくやつだわ。
あ、それかオーバークォーターです。
そう、ひどーって
。あの巨大化してあのなぜか鉄板みたいなのを
なんで番組ロゴが攻撃してるんだって
あの鉄板みたいなのを振り回してたら、うん、あの平成仮面ライダーがみんなで、うん、ライダーキックしてその鉄板を打ち抜いて、うん、平成って文字ができるっていう、うん、なんだろう、平成シリーズを見てきた人たちでもバカらしくなってもう笑うしかないよねっていうような、うん、なんかすごいものを見せられたっていう、う
ん、それでも9位なんだ。
なんかここまで崩してなんかまとめるって力技ですけれど、うん、ジオーは好きじゃないですけれど、ここまでイカれた作品見せられると思わなかったっていう驚きの9位ですね。なんか、なんでしょう、割とここ最近のビルドとか、うん、その真のエンディングって頑張ってたのに、うん、なんだろうこの終わり方って思ってちょっと驚かされたっていう。
なるほど、
まあ、ノリで出すっていうのもまあすごい判断ですし、うん、
変身はしなかったけどね。
だからノリダーも変身させた時、変身させるぐらいの、
ね、チビノリダーも出してほしかったね
伊藤敦史です、うん、なんかなんだろうな、なんか漫画のライダーとかもなんか戦い出したじゃないですか。だったらノリダーが戦ってもいいんじゃないかなとも思いながら、なんかもう少しドラッキーな作品がこの後も期待できるかなっていう感じもあって、うんうん、一応9位にさせて
もらって。そう、あれ見てね、俺も平成ライダー書いてたぞ、漫画で書いたなって思って、パスマガジンで書いたライダーマスクっていうのをネットにアップしようと思って許諾ももらったんだけど、結局めんどくさくてしなかった。
いや、ぜひやってください。あのゴンズイ男とか、そうそうそう、すげえ舐められてるやつとか、
敵が全部魚関係
あの7のものでしたっけ。
7、
あの星の印があるヒーローみたいなやつもあげてほしいんですよね。
あれは単行本になって
るよ。なってます。
星のマークがある。
あのみんなの能力見てたら、おじいちゃんが米俵一票持てるっていう能力の、うん、あれは新しいなと思ってあれ新しい戦隊ものにあってほしいですよね。
なんかあれはね、これが未来だぜっていう単行本に入ってます。
すげえ面白いんです、うん、ぜひおすすめですね。はい、じゃあ、
はいはい、
1位に。
じゃあ俺の第8位ですね。
はい、
工作黒金星と呼ばれた男です。
あ、見逃しちゃいましたね。
これはね、東京で見たんだけどね、地平ウィンドでもやってて、
年末かなんかにやってました
ね。そうだね、
ちょっとそれでなんか年末セールでちょっと忙しくて、
うん、
時間合わないなっていう感じでいけなかったっていう。
そう、まあ本当の実在のスパイの物語で、まあスパイ活動しててね、まあどんどん敵のそのスパイだと思われてなくて商人だと思われていて、どんどん行って、あの北朝鮮の何回も韓国と行ったり来たりしてるうちに、ちょっとキム・ジョンイルにまで面会するっていうすごいところまで行っちゃうっていう。で、最終的にね、その北朝鮮で自分と交流してた 交換とのなんかこう心の結びつきみたいなのがすごい感動的で、うわーってグッとくる。
ま、でも韓国映画はそういうのを作るのうまいですよね、うん、なんか
そう
実話ものでエンターテインメントでいくっていう、う
ん、そうでもねそこまですごい敵内部に深く潜り込んでるのに自分をこう政権が変わると、ね、自分の立場がなんかすごいどうでもよくなるっていうか切られるぐらいになっちゃってそれでほぼ何の活躍もしてないんだよねあそこまで行ったら何でもできたはずなのにみたいな、
うんうん、でもそれも韓国映画っぽいですよね、うん、なんかいやそこういうの作れるのやっぱすごい韓国映画やっぱすごいですよね、うん、そういう
あとねやっぱ食事のシーンとかちょっとしたところでの腹の探り合いみたいなのがねむちゃくちゃ緊張感があって、うん、素晴らしかったです。
これも近いわ、近いうち借りないとな、本当に、うん、見た映画がいっぱい。
去年の韓国映画では一番でした。
ああ、実は俺その上にちょっと俺は7位ぐらいにあるんで、はいはい、韓国映画が。
じゃあ美濃井くんの第8位お願いします。
はい、8位はネバーダイ決意の銃弾ですね。ですね、
知らないな。
まあちょっと微妙なんですけれど、これ。はい一応大阪では去年公開したみたいなんですよ、うん、でレンタルが1月4日にレンタルされてちょっと年末に公開は一応してた、うん、たし1月の4日に借りたんで、うん、入れていいかのどうかなっていうのをちょっと悩んだんですけれど、うんうん、ジャンクロード・バンダムの映画です。ジャンクロード・バンダムここ最近そのフランスの作品とか出たんですけれど割と何でしょう一応強いんですけれど最強みたいなまた割りとかをしないようなもう本当に地に足のついてアクションするようになったっていう感じ で、
うん、
でバウンサーっていう映画も良かったんですけれど、うん、俺このネバーダイ決意の銃弾っていう作品がすごいなんか、
うん、あそう
なんかこういう映画をなんか夜中見れたらもう食いっきりで見ちゃうんだろうなっていうバランスは悪いんですよすごく、うん、その、
うん、
ワシントン DC からだったっけな、うん、20分離れたところがもうスラム街で、
うん、
そこでそこに生まれた少年の話なんですけれど、うん、少年なんですけれど一応もう周りの影響で薬の受け渡しとかの仕事とか、うん、あとお金の回収みたいな仕事をやらされてるんですね、うんうん、でだけれど自分には弟がいて弟だけはなんとかその世界から逃したいっていうのがずっと思ってるんですけれど、
うん、
弟はちょっとギャングに憧れたりして、
うんうん、
で自分にそのお使いをやってるギャングが自分のことを息子みたいに扱いながらもそういった仕事をやらせるんですね。で、
うん、
弟はもうそういう仕事をやらせたくないんだっていうのをガン無視するんですけれどこいつもこいつですごいタトゥーとか顔中に入ってたりして
顔中に入っちゃってんだ
体中に入ってたりして
後戻りできないね。
で人も簡単に殺すんですけれど実は家族にはすごい優しくて妹が結婚するっていうことに対してちょっと喜んでたりしてて、うん、なんか屈折してるんですけれど結構、
うん、
愛はあるんですよ、
うん、
ただ暴力的なんですよ、
うんうん
だけれどそこからどうしても逃げたい少年と、
うんうん、
屈折してるけど愛を持ったギャング、
うん、
それと心に傷を負った兵士で、うん、その傷のせいでも喋れないっていうのがジャンクロード・バンダムなんですよ
あそう
で、ある時その少年たちが事件に巻き込まれて、
うん、
逃げる時にジャンクロード・バンダムに助けられるんですよね、
うん、
でそこからなんとかここから逃げようっていう計画を立てるっていう話なんで計画を立てるっていうか成り行きでなんとかここから逃げようっていう話なんですけれど監督がそういったなんかドキュメンタリー撮ってるような監督でなんか変わったアクションなんですよね、うん、なんか間延びしてるって言えば間延びもしてるんですけれど、うんうん、なんでしょうそのギャング社会のそのこわ怖い部分とその、うん、妹が結婚するっていうのでなんか、うん、庭でパーティー開いてたりとか、うん、そんな中でなんか他のギャングたちが、
うん、
交渉に来たりとか、
うんうん、
そこでなんか揉めて殺しちゃうとか、
うん、
どうしてもその男の右腕になりたくて、その、あの、愛を、あの、息子を同然と育ててる、あの、うん、あの子供たちを憎んでるあのギャングとか、うん、それそういうのが入り混じってて、なんか特殊なアクション映画ですごい、ちょっと心に残ったっていうか。
ガンダムはね、毎回キャラがつまらないんだけど、今回はどうでしたか。
つまらないって言えばつまらないですでも今までみたいに笑顔もないですし、うん、ずっと暗いままです。なんか喋らないですし、
ま、口が聞けないなんかそのキャラのつまらなさを逆手に取ってそうしたのかもしれない
かもしれないですけど、一応なんか銃撃戦の位置はわからあのちょっとわからない部分はあるんですよね、うん、距離感的に、うん、でもなんかあんななんか楽しそうな結婚式がだったのに、数分後にもうそこでバッタバッタ人が死んでて警官が殺されたりとか、そういうなんか急に変わるっていう残酷さとかもよくあったり、俺は結構このネバーダイは好きでしたね。
はい、さあじゃあ僕ね、7位から上は、
はい、
先日行ったファミレス映画館、新幕監督とカセット館後藤さんとやった、映画ベスト10の方でやったのと被ってるので、
はい、
解説はちょっとはしょろうかなと思います。
わかりました。
第7位活弁です。
あ、成田凌
主演。そうだね
またなんか成田凌は最近すごいよく出てますよね、映画に。
なんかねすごい気持ちが良かったです。面白かったし、
なんか俳優さんとしてすごいいい顔だなと思って、
うん
うん、スマホを落としただけなのにで殺人犯やってたりとか、うん、愛がなんだとかも良かったですし、
うん、愛がなんだなんて南くん見るの？
一応見ます。
あ、そう。へえ。
まあ、それを入れてないっていうのが俺のまあ、ね、ランキングなんですけど、
そんなの見るとはちょっとびっくりした、
はい、ここ最近一応何でも見ようかと思って努力はしてます。
活弁は見なかった。
活弁は間に合わなかったです。
あ、そう。
割と映画見るって休みの日の朝か、うん、もう休み前の夜なんですけれど、うんうん、割とこのそこに合わなかったっていうか、ちょっといけなかったですね。まだやってるんであれば見たいです。
じゃあ南君、第6位は
第6位でしたっけ？7位。
あ、7位だ。はい。ごめん。
無双の鉄拳。
無双の鉄拳、なんだそれ？全然聞いてない。
マ・ドンソクの。
ああ。
あの、妻が、あの、誘拐
する。新潟人やんなかったやつだ。
あの、俺も DVD で見ました。うん、あの、妻が誘拐、うん、あの、昔、その、もう、押すしたっけな、そういうふうに言われた暴力的な男が、うん、あの奥さん、綺麗な奥さんを寝取って心を入れ替えて、うん、もうあの気弱に生きてるんですよ。なんか詐欺に引っかかるような感じの、だけれどある事故で、うん、あの奥さんに目をつけたギャン、あの人質、人身売買の組織みたいなやつが奥さんをあの奪って、
うん、
あの暴力的にそのマドンソクがその事件を解決するっていう話なんですけれど、まあのなんでしょう、気をあの暴力以外はもう何していいかわからないっていうマドンソクがなんかすごい可愛らしくて、詐欺にも引っかかる感じもすごいですし、なんかどうすればいいんだどうすればいいんだっていう、なんか仲間にずっと話してるんですけど、うん、その仲間たちもトンチンカンなことを言ってる。コメディはちょっときついところもあるんですけれど、やっぱりそのぬるいコメディがちょっと続くんですけどあのいざアクションになると、うん、あのマドンソクの、 あの一番の凄腕を見せてくれるっていうか、見たことのないような格闘シーンが結構出てきて、うん、かなりいいです。
あっちは見たんだよね、あの腕相撲のやつ。
ああ、ファイティン。
あんまり全然面白くなかった。
あの無双の鉄拳は多分そのコメディ部分は小泉さん嫌いだと思うんですけど、マットンソクが格闘するシーンは本当にいいですよ。あの敵を掴んで、うん、そのまま天井にガーってぶつけて、そのままバリバリバリって行ったりとか、あの敵がすぐ近くにいるなって言って、うん、ドアに耳をかす、あの、こうつけると、うん、あの、ドアごとバーンって殴って、マドンソクが登場したりとか。で、悪役の人身売買の組織のボスもちょっといかれてて、
うん、
女が苦しむ姿とか、それを動画に撮ってなんか見せつけて、なんか、うん、あの、相手側もなんか困ってる姿を見るのが大好きで、
うん、
殺し、あの、なんかそういったボスの感覚とかもすごい変だったりとか、
うん、
なんか、 コメディ要素とかきついところ、なんかこれきついなっていうガウンも多いんですけれど、うん、ちょっとそういったところは面白かったりとか、人間の何でしょう、ただ 金が欲しいっていう人身売買のやつじゃなくて、そういう思想を持ってるっていうところがちょっと面白かったりとか、結構おすすめです。
はい、
はい、
第7位が無双の鉄拳ですね。
無双の鉄拳です。はい、
じゃあ小泉の6位はホテルムンバイでした。
あ、そ、新潟は2週間ぐらいしかなかったでしたっけ、
や
ってた
の。そうかもね、ユナイテッドでやってて、
これも間に合わんかったんだよね。
めちゃくちゃ面白かった。じゃあ南君の第6位は。
あ、第6位 T34 レジェンドオブウォーですね。
あ、それはですね、僕の下半期の3位です。
あ、いや、よかったですよ。
そうだね、
ロシア映画っていう、まずハードルがあったんですけど。
ロシア映画の戦争映画は絶対見とかないとダメだよ。
いや、
ものすごいから。
まさか新潟でまずやるとは思わなかったんで。
新潟でとうとう上映する時代が来た。
いや、結構2000年代頭ってロシアアクション結構俺見てたんですよ。それこそ、あの、何でしたっけ、あの、シティコネクションっていうやつとか、
それ知らないな、
あんまヒットしなかったんですけれど、うん、あと大統領の決断だけ、なんかそういったなんか、うん、やつがあって何個か買ったんですけれど、うんうん、だいぶ手放しちゃったんですよね、つまんなくて、だけれど
アクションはつまらない、ね、
アクションはすごいんですけれど、うん、なんかのモノマネだったり、
いや戦争映画はもうストーリーも面白いし、アクションもえげつなくて、全部すごいよ。
いや、今回もすごくて、
うん、
なんかこう噂聞くとこれリメイクだっていう話も聞くんですけれど、でも熱いじゃないですか、とりあえず話が、
うん、ものすごい面白い、
ものすごい面白いですし、うん、そういう戦い方をするんだっていう、あの、
うんうんうん
うん、あの砲台を回すっていうところで、
砲台がの回転が遅くてスリリングって、
スリリングなのと、あと弾をバーンって跳ね返らして、うん、下からダーンって爆発するとか、
うん、
あ、こんなの見たことないなっていう、
そうだね、
ああいう街の戦い方がすごくて、
うん、
いやー面白いと思って、
ねえ、面白かったね。
これは本当にロシア映画ちょっとこの手は強いんだなっていう、
はい、
何年か前にコマンドのリメイクとかやってた時はどうしようかと思ったんですけれど、ランボーのリメイクとか、
ロシアで
、フリントっていうシリーズとかで、もうそ、フリントはアクションはすごかったんですけれど、
うん、
コマンドのリメイクはひどかったですね。
ここまでね、1本も被ってなかった時、やっと1本被ったね。
多分この後被らないと思いますよ。
あ、本当？
あ、2つ被るか。
じゃあ5位が。小泉の5位はイエスタデーです。
あ、ダニーボイル。
ダニーボイル。
あ、
そう。見た。
いや、
見てすらない。
見てすらないっていうか。
ここまで俺が10位から5位まで一本も見てすらない。
まあでも多分ワウワウでやると思うんで、それを楽しみにしてはいます。
はい。じゃあ南君の第5位は。
第5位シティハンター。
ああ。
ザムービー。後藤
さんも入れてたよ。
史上最高のミッション、
うん、
あのシティハンターテレビアニメも好きだったんですけれど、
うん、
あの金曜ロードショーで2時間で作られてた、うん、あのテレビスペシャルっていうシリーズがすごい好きで、
うん、
これ3作で終わっちゃったんですけれど、
それアニメの
2時間、あのルパン三世とか年に1回あの2時間のスペシャル作るじゃないですか、
う
ん、シティハンターもやってて3作で終わっちゃったんですけれど、
うんうん、
特にそれの第2作目のグッドバイマイスイートハートっていうのがシティハンターの中で俺一番の傑作の話だなと思ったんですけれど、あ、このシティハンター結構俺の中ではそれに次ぐぐらいすげえ面白いと思って、
シティハンターシリーズの中でも屈指の傑作だ。
いや、面白かったですね。漫画も読んでましたけれど、ホープ長司さんこの手があったかっていうのは本当によくわかるっていうか、ジャンプの時のシティハンターもっこりとかがすごいもう強調されてるような、うん、あのの実写版だなと思って、うん、ちょっと感動しちゃいましたね、
うん、
で一応日本で基本的にやってたのは吹き替え版なんですけれど、
うん、
神谷明さんはあのアニメ版はシティハンター俺やるけれど、うん、あのこのシティハンターは好きだけれど、多分この俳優さんでやると多分イメージが違う風になるからっていうので、うん、脇に回ったっていうのもすごくて、神谷明さん本当最初から出てて結構、うん、重要っていうかすごい面白い役をやってるんですね。
うん、
なんで 認めてはいるんだけれど、うん、あの若い世代に渡そう、もしかすると続編ができた時に自分だと使いにくいかもしれないから、山寺さんも高いんですけれど、うん、多分神谷さんも70近くで、うん、山寺さんがまだ50か60手前なんで、うんうん、まだまだやるとするならいけるなっていうのも踏んだのかもしれないんですけれど、
うん、
そのなんか吹き替え版も丁寧に作られてて、あのそのシティハンあの量と香りの声は違うんですけれど、
うん、
割と近づけてるのもいいですし、
うん、
でその当時に流行ってたアニメのギャグみたいなのも揺れてるのも素晴らしいですし、うん、吹き替えでちゃんとそういったところまで作ってるっていうのは割と失敗することもあるんですけれど、うん、ちゃんと本人たちそれをやってた本人たちがギャグにしてるっていう面白さがあって、うん、あの映画も面白かったんですけれど、うん、その吹き替え版のスタッフがちゃんとそういうことをやってるっていうところにはすごいいいなと思いました。
そうだね、 TJOY でやっててどうしようかなって思って結局見なかった
俺はここそのフランスのアクション映画はもう見れるやつは見ようと思って、うん、今年あれも見たんですよ、あのタクシーの新しいやつ。
あ、そう、
タクシーの新しいやつも小学生みたいなギャグ多かったんですけれど、うん、やっぱりカーチェイスとかのアクションはやっぱあの うまいなと思うんで、
ディック・ベッソンはそこがプロデュースしてる、
プロデュースしてるんですけど、ディック・ベッソンはあのバレリアンっていう映画で自分の会社潰しちゃったんで、
なるほど、
もうあんま今度あれはないみたいですね。
だからね、90年代ね、わーっとこう若手監督としてさ、バーンって出てきたさ、タランティーノだ、ダニー・ボイルがものすごい今年は傑作を作ってさそこでね、
そうですね。あの何年な、
その時もね、あのニキータとかあのレオンとかリック・ベッソンはこう結構火炎を上げてたよ。
それこそピスエレメントが出るぐらいまで、
ピスエレメントでこけて、そこからタクシー作ったりしてなんかみんなにバカにされるようになってた。
そうですね、
その後96時間でプロデュースが大成功する場でなんかもう別に見なくていいやみたいな、
まあ、で本人監督何本かしてて、俺は監督辞めるって言っておきながら、うん、あのいっぱい作ってるんですけど、うん、すげえ評価が下がってって、うん、新しい映画
わさびとかね
わさび、俺あれですよ、モンスターズインク見るかわさび見るかでわさび撮ってよかったと思ってますよ。
そう
あんなダメな作品を劇場で見れるなんてまずないなと思って、まあまあ、ヒロセイ・リョコもそうなんですけど、何、うん、でしょう、中途半端にパフィーが流れたり鬼塚千尋が流れるっていう、うん、あのセンスのなさがすっごい劇場で見れてよかったなと思って、うん、
あ、大丈夫かな、
なんか新作が本当、うん、ニキータそのままの映画みたい
ですね。あ、そう、ニキータ大好きだよ。
いや、なんか何の変哲もなくニキータをまた作ってるよっていう話をしてた、うん、町山さんがしてましたね。
へ、いいね。さあ、じゃあ次、続いて小泉の第4位、下半期、はい、第4位はエイスグレードです。
エイスグレード、
エイスグレードはね、イオン西でやってて、まあ、向こうアメリカは8年生、小学校が小中合わせて8年生まであって、高校行く手前のそのこれからなんかプロムみたいのがあるみたいな、そこでもう超イケてない、イケてる私のなんとかなんとかっていうサブタイトルがついてたんだった。
ああ、なんかあったな。
その全然クラスでもなんかもうヒエラルキーの下なのに、 YouTuber でこういう時はこうすればいいのよ、みんな私に悩みを相談してって言って自己啓発の YouTube をして
ああ、俺多分予告は見たか、
うん、
三角締めさんかなんかのブログで見たのかな、まあ、
ちょっとね、すごい心えぐられた、素晴らしかったです。
あ、小泉さん好きそうですよね、なんかそういうなんか、
うん、だからね、毎年そういう青春映画で大体こうおじさんになったらほぼつまらないものが多いなって思うんだけど、えぐってくるのがねやっぱあるんだよね、大抵女の子ものなんだよね。去年
レディーバードと
か、レディーバードで、去年はエイスグレード、そういう感じでね、
なんかずっとゴーストワールドからずっとなんかそういう映画探してます
よね。女の子の方が、男の子でそういう青春もののいいやつってもしかしたらスタンドバイミーから先ないかもしれない。
あれとかダメでした、童貞ウォーズ、
スーパーバッド、スーパーバッドもいいけど、やっぱその最高峰にある ゴーストワールドに比べるとやっぱ落ちるなって、ちょっと及ばない。
やっぱあれが頂点ですか、
う
ん、今の。
そうだね、その男の子映画はそのスタンドバイミーで、まあスタンドバイミーももうちょっと子供だけどね、
うん、ゴーストワールドもう一回見ようかな。
ゴーストワールドがもう本当超傑作として君臨してて、エースグレードもゴーストワールドより若干落ちるけれども同じ志を感じる素晴らしい映画でした。
じゃあちょっとゴーストワールドとともに見てみますね。はい、
じゃあ南君第4位です。
第4位は、この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説っていうアニメなんですよ。
アニメか、知らないな。
テレビアニメで異世界ものなんですけれど、第1期第2期と、うん、あの1年かけて 10話ずつ作って、うんうん、3年目に劇場版作ったんですけれど、うん、あのハリウッドでトトロ並みにあの評価ってあのつけた、あの何でしたっけ、評論家がいるっていうぐらいヒットしてて、で、あの要はあのダメな女神が、うん、あのニートが死んじゃって、うん、天国行くのもいいけれど異世界でモンスターハンターみたいなことをやりませんかみたいなことを言って、うん、なんかニートを悟してそこに入れようとしたら、うん、自分まで連れてこられたっていうところから大元始まって、うんうん、ダメな女神ニート、爆裂魔法しか使えない魔女と、うん、あと剣が当たらないあのクルセイダーっていうコンビが、うん、あのなんとかそのギルドで来た仕事をクリアし、う
ん、ダメ勇者たちなんだ、
ダメ軍団なんですけれど、異世界ものっていうジャンルのアニメの中で一番面白いと思いますね。でこの10話も面白かったんですけれど、うん、それをちゃんと踏襲もしてたり、うん、あとやっぱりこういったアニメって割とあの
続編なんだ、
ちゃんと続編なんですよ。で続編ですけどやっぱり1年かけたことはあって、うん、やっぱ作り込みもいいんですよね。なんであのそんな細かいギャグがあるんだとか、うん、あそうだよねっていうのを思い出してくれあの、うん、させてくれたりとか、うん、あのアニメテレビアニメを映画化するってなんか総集編とかが多く、うんうん、多かったりもするんですけれど、うん、きちんとここまで作り込まれてるのはいいなと思って、うん、ちょっとこのスバちょっと突出してよかったんで入れさせてもらいました、
うん、はい、タイトルをもう一度、は
い、この素晴らしい世界に祝福をくれない伝説ですね。
なるほど、
はい、
はい、じゃあ小泉の3位は T34 です。
あ、
はい、
さっきです
。そう、さっき喋った。じゃあ南君の第3位は、
第3位、まあ、それにつながるんですけれど、はい、ガールズ&パンツアー、
あー、
最終章1プラス2、
またアニメだ、
4DX、 4DX って、うん、一体何のためにやんだろうって、
まあ、1回も入ったことない、
うん、俺もローガンで初めて見たんですね、うんうん、4DX って、うん、で 4DX やられる側も
水も出るんでしょ、
水も出ますし、
水出たらメガネを拭かなきゃいけない。
何でしたっけ、マッドマックスあったじゃないですか、うん、あれフェリオサがペッてつばつくと水がピッてかかるみたいですね
フェリオサは人にかけてたっけ、
なんかそういうのがあったみたいなんですけど、うん、でローガンの時に自分がやられてもドカッと動いて、うん、敵を殴ってもドカッと動くのは俺は誰の目線で見てんだろうっていうのがあったんですけれど、うん、このガールズ&パンツァーってなんかアニメだからやっぱりそれを計算して作られてるんですよね。で年に1回ずつ最終章の 1,2,3 っていうのを作っていくんですけれど、うん、1時間で今までその、うん、第1作目は 4DX を中心に考えて作られてたんで、うん、第2作目合わせて2時間で、そのガールズ&パンツアーをやるっていうのがあって、うんうん、これは一応その考えられて作られてる 4DX は見てみおきたいなと思って見たら、話も面白いんですけれど、 4DX ってこういうことができるんだっていうちょっと衝撃を受けたっていうか、あ、これは面白いと思って、ちゃんと戦車の中であるドラマなんで、うん、ずっとその戦車で戦ってる時には動くんですね、
うん、
まあ、T34 みたいに、うん、リアルではないんですけれど、うん、なんでしょう、カーボネットみたいに撃たれても、うん、致命傷じゃなければそれがボコンって戻ったりするっていうのはやっぱアニメ、
キーンってなる、
あ、それはなります、なりますそういったところもあるんですけれど、うん、 なんでしょう、基本的には本当に可愛い女の子たちと戦車っていう中で、あんまバイオレンスではなくて、うんうん、戦車道っていう謎のなんか 学業みたいなのを、
武道じゃないの、道だから、
まあ、武道みたいなものなんですけど、全く血の匂いのしない戦争をやるっていう話なんですね。その戦車道っていうのが 学校の分野みたいなもので一つがあってっていうので、うん、いろんな国の人たちがそれで戦っていくっていう、うん、その実戦をしながらなんか友達になっていくみたいな映画なんです、うん、アニメだったんですけれど、国によっての効果とかも、うん、効果がいろいろあるんですけど、その効果が面白かったりとか、国によっても全く違って、あ、このセンスすごいいいなっていうのとか、うん、でさっき嘘っぽい戦車って言ってるんですけど、ちゃんとミリタリーの動きとかも良くて、こういう戦車はこういう動きしますよとか、こういう出す方法がありますよとか、そういうのしっかり書かれてて、それを 4DX で楽しめるっていう、すごい幸せな2時間でしたね。こんな経験多分映画館でしたのって初めてだなと思って、これは上位に入れてもいいと思ってサインを入れさせてもらいました。
はい、じゃあ小泉の、あ、第3位がガールズ&パンター、
さ、最終章1プラス 2,4DX です、ね、
はい。じゃあ小泉の第2位は Once Upon a Time in Hollywood でした。
はい、あ、じゃあ私の2位はジョーカーでした。
ジョーカーは1位です。
で、そうですね、ジョーカーは何でしょう、最初に気づかなかったんですけれど、はい、最後のオチっていうのが、
うん、
あれは全部ジョーカーが言ってた嘘だったんじゃないかっていう話を聞いた時に、あ、なるほどと思って、
ん、最後のオチが、
あの結局、うん、今まで言ってた、あの、うん、起こした事件の話を精神科医に言ってたっていう話じゃないですか、うん、でもそ の,
そ の,
の精神科医は、うん、あの最初に出てきたあの安い病院の精神科医と同じ顔してたじゃないですか、
うん、
だからあの自分の嘘をずっとその精神科医に話してて、
じゃあ現実じゃなかったっていう
話なんじゃないかっていう話を聞いた。
冗談じゃねえよそれ。
いやでもジョーカーの話って、うん、あのダークナイトの時もそうですけれど、うん、自分の生い立ちって、うん、あの話す相手によって全然違ってるんですよね、
うん、
キャラクターとしてはそういうこともあるんだと思うと、あ、その見方も、
嘘の中で現実か嘘か分かんないことをやってる、
ね、そうですそうです、
そんなバカな話はないよ。
いや、なんかでもそれはなんかジョーカーっぽいなっていうので一つ納得もしたんですね、
うん、
あ、そうかと思って、そういう見方もあるんだなっていう、うん、
俺はそれには全く賛成しません。
いや、一つの見方ですから、うん、まあでも映画自身もすごい良くて、うん、なんかあのみんな話もいい、話の方行くんですけど、俺あの街並みがやっぱすごくて、
美術が、
美術がなんか、うん、ああいうあの時代のやつを納得させる街っていうのはやっぱすごくて、
うん、
そこだけでもまずなんかのめり込むっていうか、
うん、
まあ、それは1位にもつながったりもするんですけれど、うん、まあでも結構体力がないときに見ると本当に病むなと思うぐらいすごい映画だっていう。
そう、あの2回目見に行って、あのファミレス映画館で喋った後、あのジョーカーが弾を撃つでしょ、地下鉄で数えてたら8発だった。
あ、それあそこが8発だったっていうのが嘘なんじゃないかっていう話、
うん、いやだから違うんだ、菱沼監督の話だと6発より先は妄想っていう。
ああ、なるほど、
うん、なるほどな、そっちの方が俺はなるほどって思うよ。
ああ、そっか、それもそっか、なんか信じてたものが崩されるっていうのがジョーカーのイメージもあるんで、最初に その話を聞いた時に、あ、なるほどと思ったんですけれど、うん、あ、それもそう、それもいい話ですね。
まあ、その説は全部映画をの内容が意味がなくなるから、俺はもしそうだとしてもなんか嫌だなって思う。
あ、まあ見方がいろいろあるなとは思うんですけれど、うん、多分それそういう要因とかを残した終わり方なんじゃないかなっていう気はします、うん、それは見る人によって任せますよっていうような終わり方をしてたなと思って、うん、 俺は自分が最初見た時に最後にジョーカーが追われる、あのジョーカーを追ってるなんかやつも精神病んでるやつで同じような服着てたんだけれど、うん、あれはバットマンがもうイカれててジョーカーと似てるんだよっていうのを表してるんじゃないかと思いながら最後見たっていうか、うんうん、
まあそこでバットマンは全く結びつかないと思う。
あ、俺はなんかバットマンも異常者だっていうあのなんかで見て、うん、あ、なるほどっていう、
そういうのはもちろんあるけど、バットマンはこの映画では出てこない
ウェインだけでしたね、
うん、
あ、まあ、まあ、ちょっと俺はそこにつながったっていうイメージだったんで、うん、ジョーカーは好きですね本当に、うん、でも1位の方がさらに好きです。
はい、じゃあ君なる君の第1位は、
1位はワンサーアポンアタイムハリウッドですね、
うん、
あんな幸せな映画ないですよ、ね、
そう、
史実があんな暗いのに、うん、あの着地を考えるっていうタランティーノは天才だなと思って、
うん、そうだね、まあ、でもヒトラーを映画館で殺すっていうのは全くピンとこなかったんだけど、こっちは
すごい
に慣れてるせいか
それも考えての計算だったらすごいなとも思いますけれど
そんなわけはないよ
いやでもすごいいい着地じゃないですか、うん、で、結構な長さなのにそれを全然感じさせないっていう没入感とか、
うんうん、
ものすごい良かったなって、でそれを考えながらあの思ったのが、あのカンヌ映画祭かなんかで、どっかの女リポーターが、
うん、
あのマーゴットロビーの主演が少ないと思うんですけどっていう話をしてたのが本当腹立たしくて、お前は何を見てたんだよっていう、
あ、さっきのさ、ジョーカーのことでちょっと、ね、思い出したことがあるんだけど、あの小学館の忘年会に行って、あ、次にあの最初一次会は帝国ホテルなんだけど、二次会は雑誌ことになるんだ、まあ、どこの雑誌かちょっと言うとあの悪口みたいになって申し訳ないから言わないんだけど、そこでね、編集者たちが出し物っていうかビンゴの司会でちょっと仮装パーティー的なことするんだ、でそこで仮装で出てきたのがジョーカーのピエロの格好で、で、まあ、次は何番ですみたいな司会する女の可愛い子ちゃんの編集者がなんか、わあジョーカー面白いしかっこいいし素敵みたいに言って、おいどこ見てんだそういうんじゃねえからジョーカーなんだろうってでね、あ、だからなんか、まあ、見てないのかもしんないけど、それはね、あのバットマンとかそれこそあのスーサイドスクワットのジョーカーだったらそれはあれだけど、うん、今年のジョーカーは違うぞ
でも最終的にはかっこいいじゃないですか、あのジョーカー祭り上げられるところ、
そう、
俺はあの血でにーってやったところが、
うん、
あの最後だけはかっこいいと思いましたけれど、
うん、
その前までのジョーカーであればかっこ、あのかわいそうと思うようなジョーカーが好きですけれど、あ、俺はあれですよ、あの新潟のなんかハロウィンイベントかなんかで、あの何でしたっけ、株曲がったらジョーカーが3人いたっていうのが
ペニーワイズが混ざって
ない、や、人にそうだったのかもしれないですけれどジョーカー3人でここで何やってんだよと思って、
あ、まあワンサンポンダタイミングハリウッド
ですね、うん、まあ、あのオチがものすごい好きで、
うん、
シャロンテートが死なないっていうところも素晴らしいですし、
うんうん、
あんなところで火炎放射器が出てくるっていうあのオチもいいですし、ブラッド・ピットがラリってかん、あのぶん殴、あの強盗をぶん殴るところも最高に好きですし、
女を容赦なく、
容赦なくそれも好きですし、あの映画秘宝の人たちの人たちって嫌いな人は結構いるみたいですけれど、
うん、
ブルース・リーと戦うところも俺まあ好きで、うんう
ん、まあでもね、ブルース・リーは実際嫌なやつだったと思う だから、だけど嫌なやつだったとしても性格が嫌なやつな人間だから嫌いになる必要って別にないでしょ、うんうん、嫌な人は嫌な人で俺は認めて、そういうのも含めてあの素晴らしいアクションであったり、やっぱ実際格闘家として強い人って絶対我が強いし、うん、ちょっと弱ってる人容赦なくて殴る人間だと思うし、スターになっていく人も自分はかっこいいって高慢ちきな人だと思うんだ。
あのサングラスを見る限りそんな感じもしますし、
ね、だから正しい実際に元もそんな感じだったんじゃないかな。早死にしたからそう思われてないだけで、う
ん、成人のまま死んだって感じが、うん、
そう。
でももうそのブルース・リーはあのカート・ラッセルが乗ってた車にぶつけるっていうシーンがすげえかっこいいなと思って、
うん、
いや面白いこと考えるなっていう、
うん、
西部劇のその撮影のところも良かったですし、
うんうん、
いやあの何したらいいんだろう、うん、本当に集大成これで最後ってタランティーノが言うのも分かるなっていうぐらい、う
ん、
そう
今までねタランティーノには散々文句をね、あ、ワンサーポンダタイミングハリウッドはファミリー映画館でやったっけ？
やりました。
そうだ、ここ何年もずっとね、それこそ、
あれ、
デスプルーフ以降全部つまらなかったみたいな。
あ、そうですか、なんか俺はジャンゴは嫌いじゃなかったですけど。
ジャンゴはね、なんかね、
ヘイトフレイトは嫌いですけど。
ジャンゴも全然好きじゃないわ。
あ、まあ、ファミリー映画館ではないですけれど、うん、あのイングロ事件もありましたけど、
イングロリアスバスターズもね、本当に主人公のあれがみんな褒めてるのに全然乗れなくて、うん、って俺は見たのと他の人が見たのは違うのだろうか、
2回見に行きませんでした
っけ。そう、あんまりみんなが褒めるからもう1回見に行ったら主人公の女の人に魅力を感じなかった。
あと何でしたっけ、あの首絞めるやつはあいつの性癖かみたいなことを言ってましたよね。なんか
そうだっけ、
なんかそんなことを言ってた記憶
が。あとブラッド・ピットがもっと活躍するところが見たかったのに全然やんなかった、うん、
最後に万字をつけてるだけ
ですから、ね、まあね、もっと激しい、ね、銃撃戦とか見たかった。
一応イングローの時もその、うん、ポーカーシーンとかの、
ポーカーシーン面白かったね。
一応そういったところでサスペンスとかあったんですけれど、うん、今回何でしたっけ、映画牧場みたいなあの、
うんうんうんうん、
あそこのシーンが、
そうだね、
あの緊張感が素晴らしくて、うん、なんてことないことをやってるのに、
うん、
いや結果起きたこともなんてことはないのに、なんだろうあの怖さっていうか、うん、いやすげえ、やっぱすタランティーノすげえよ、
ね、力があるね。
もう眼福でした。本当に幸せな映画でした、
ね、いやこの映画はね、失敗はもう一回見に行かなかったことだよ、ね、
いや俺もです。
行こうと思いながら他の映画を見てしまった。
いやあんな幸せな2時間半はなかったですよ。
はい、じゃあそういうわけで上半期ベスト10は、あ、下半期ベスト10は以上です、
はい、
じゃあ南くんのベスト10をさーっとやって、
そうですね、はい、
上半期もやってるからね。
そうですね、まあ
はい、
じゃあちょっと簡単といきますね、
はいはい、
年間ベスト10位はオーバーロード。
オーバーロード、
俺
も上半期で入れて、
今年
トータルでも入れたんだ。
今年の、うん、多分映画の順位っていうのはなんか、はい、なんでしょう、衝撃を受けたっていうか、なんか昔懐かしい感じにも、うん、ならせてくれたとか、うん、そのさっき言ったあのガールズ&パンツアートもそうなんですけれど、うん、これは初めての体験だとか、そういうのが強いやつをやっぱり入れてるっていうのもあるんで、うん、オーバーロードはなんか俺の中であのゴーストハンターズを見た時の感動っていうか、
うんうん、割とカーペンターのゴーストハンターズ、
あれは深夜のテレビ、うん、映画で見たんですけれど、なんだこの映画はっていう衝撃だったんですね。オーバーロードも小泉さんがすごいっていうのを言ってて、うん、なんか途中で変わるよみたいなところまでしか知らなかったんですけど、うん、ああいう風に変わるんだっていう、いや
あんま変わらないんだよ。
いやなんか
トーンとしては、
ね、トーンとして変わらないんですけど、
戦争映画で本当にもしかしたらナチスがそのまま開発してたんじゃないかみたいな気持ちにすらなるくらい
で、あんな唐突なもの出たら急に映画は変わりそうなんですけど、きちんと戦争映画じゃないですか。すごいそこが面白くて、
面白い、
これは発明だと思って、
だからまずねベースの戦争映画が面白いからなんだよ。面白かったです。
それも良かったですし、その最後にあの救出するところもちゃんと、うん、 あの時のあの当時の武器を使ってどういくかっていうところとか、
うんうん
う
ん、
まあそういうところ考えられてて、ね、うわ面白いと思って、
センス抜
群、あれは本当良かったですね、う
ん、はい、じゃあ宮城君の第9位は、
第9位エンドゲーム、
エンドゲーム、あー
アベンジャーズ、
あそう菱沼監督も言ってたよ、
まあまあ10年頑張ってみてすごいご褒美をもらったっていう感じじゃないですか。あんなのああいうなんか集まったことっていう、うん、今までにないじゃないですか、うん、ここまで二十何作も見て、
うん、妻がね今日なんかねマーベルって何なのって言い出して、マーベルっていうのはアメコミのレーベルだっつって、えって言うから、だからスタンリーっていう人の会社の漫画って言って、えって言うから、コロコロコミックってこと違うっつって、だから小学館みたいな、藤子不二雄が作った会社みたいな、そういうことって言って、
うん、ああみたいな、手塚プロみたいな、
そうだからサイトリード社だよ、リード社って斎藤隆夫のリード社、それがじゃあアベンジャーズって何なのっていうか、だからそこでいろんな漫画があって、その主人公がみんな一度に出るのがアベンジャーズって言って、まあ、めんどくさかった
俺の中では水島新司みたいなもんなんですけど、ね、あの人も自分の漫画合体させるじゃないですか、
ね、うん、
まあでもエンドゲームはなんか歌丸さんが言ってたラジオで、
うん、
あの極端に片方はあの、うん、半分は悪役で半分は正義の味方っていう構図で見せてるからすごい見やすいんだとか、
そうなんだ、
そういったところもしっかり作られてたんだっていうのを後で聞いて、あの DVD で見て、ああなるほどと思って、
うん、
納得させられるし面白かったし、
まあ、俺はね頑張って一応全部見てるんだけど、正直かったるかったです。
いや俺はこれで終わるんだっていう感じでこのあとこんな祭りはもうないかなっていう、
ブラックヒドウが面白そうだよ。
いや面白そうですけれど、多分ここまでの祭りはもうないんだろうなっていう悲しさもあって、こうあの、うん、一応順位には入れとこうっていう感じでした。
なるほど、
はい、で第8位がさっき言った T34 レジェンド・オブ・ウォーですね、はいはい、で7位がシャザム、
あシャザムはね俺の2位です。
シャザムはこの、うん、なんでしょう、エンドゲームとかに疲れた心にすごいしみるというか、
そうなんだよ、
ヒーロー映画ってこれくらいがすごい見やすい、
アントマンが一番好きだもんねマーベルでは
本当気楽に見れるっていうか、うん、なの あと一応つながりは最後のオチで見せますけれど、
うん、
そいつが戦うっていうわけでもないですし、
うん、
ちょっとしたギャグで見せる終わり方っていうのもすごいいいなと思って、
うんうん、
このバランスの良さが、
うん、
あのアメコミ映画って割と2000年代頭って失敗してたのが、
うんうんう
ん、アベンジャーズで分かってきてて、
うん、
でもアベンジャーズはそのまま続けて、それに憧れて DC もやったじゃないですか、うんうん、でもそれは間違ってると思って DC が作り直したのがこれだなと思って、
あそうい
やなんかそんな感じがするっていうか、なんかまあザックスナイダーのせいかもしれないですけど、うん、DC って暗かったじゃないですか。
そうだね、まあでもねシャザムの一番ポイントになってるのは主人公の友達の足の悪いやつだよね、 あいつがすごくいいんだよね。
また今っぽくていいじゃないですか、
うん、イラシゴの上障害者って、
また今っぽくていいじゃないですか、うん、ヒーローはどういう風なことができるのか YouTube に撮ってあげるとかあのバランス、うん、しかもそれを本当にあんなムキムキマッチョなのに、うん、バカみたいにやるっていうのがすごい良くて、うん、
しかもねあの友達はね主人公以上にヒーローに憧れてるところが切ないんだよ、ね、
でそれを分かってないあいつが、うん、あのフィラデルフィアの階段のところで、うん、アイ・オブ・ザ・タイガーの替え歌を歌いながらサンダーを出してるっていうあのバカさ加減とか最高だと思って、
日銭を稼いで
こういうヒーローいいなっていう、2作目どうなるかはちょっと心配ですけれど、
ね、もうあのまま終わってくれた方がいいような気がする、うん、
まあでもすげえ楽しかったです。
そうだね、うん、素晴らしかったです。
いや本当にスーパーマンの足だけが出てくるっていうあのエンディングもすごいいいですし、それに対して驚いてエンディングクレジットが始まるっていう、うん、最高のバランスだなと思いましたね。
あさあそれじゃあ南君の第6位ですか。
あはい、第6位はこの素晴らしい世界に祝福を、
さっきのアニメのやつですね、
はい、で第5位はガールズ&パンツァー、
はいはい、
で第4位がジョーカー。
ジョーカー4位なんだ。
はい、
下半期の1位が4位、
はい、多分第3位第2位、第2位はまだちょっと納得していた、してもらえるかもしれないですけど、第3位はちょっと思い出が中心に入ってるんで、第3位は名探偵ピカチュウですね。
へ
え、
見なかった。
自分の映画の、うん、を見始めた中で、うん、あのロジャーラビットってすごいあのネックなんですよ、ね、
ロバート・ゼメキスだって。
そうですそうです。
見てないんだよね。
ああの小学校の頃、うん、初めて こんなすごいことができるんだっていう衝撃を。
バック・トゥ・ザ・フューチャーの後だよね。
後です後です。
だからゼメキスかって思ったけど、なんかどうしても見る気がしなくて見なかった。
いやなんかまあ前にジュマンジの合成の話小泉さんしてたじゃないですか、うん、俺の中でこうジュマンジ見た時よりこのロジャーラビットのその、うん、アニメと人間が一緒にその、うん、動くっていう、それで事件を解決するっていうのがまず安心で面白くて、うん、何度もビデオを見たっていう記憶があったんですけれど、
私もね、でもねゼミキスはね合成もの作ってて、マーウェン、
マーウェン、
マーウェンすごかったよ。面白かった。下半期入れようか入れまいか。
ゼメキス監督はやっぱ好きですね俺。あのキャストアウェイ多分自分オールタイムの中で入ってるぐらい好きですし、
バレーボールが友達、
名探偵ピカチュウはなんかなんでしょう、そのピカ、あのピカチュウって、うん、すごいなと思って、あの、うん、こんなに簡単に描けるようなものなのに、うん、世界でアイドルになれるぐらいの、うんうんうん、あの魅力を持ってるんだっていう、それを実写にするときにどうするんだろうと思ったら、うん、こんな魅力的に作れるのかっていう。
ピカチュウひっきりなしに出てる。
出てます出てます。
あ、じゃあ子供と一緒に見ようかな。
あ、楽しいと思いますよ。
ポケモンすごい好きなんだよね。
あ、すっごい楽しいと思いますよ。ちょっと子供に子供が楽しめるぐらいの怖さもありますし、
あんま怖いとね、
あ そこまで怖、ちょっと絵本とかでお化けが出るような感じの怖さっていうか、うん、そういう楽しみもありますし、まあ、キャラクターが本当ぬいぐるみが動くっていう感じなんですけれど、それとなんでしょう、アニメの中間ぐらいちょうどいい感じで本当にあのピカチュウたちが動くんですよね、
うん、
それがまずすごい気持ちよくて可愛くて、でピカチュウの声を出してるのがライアン・レイノルズなんで、デッドプールなんですよね、
うんうんうん、
だけれどなんか主人公の男の子に言うあの言葉がすごい良くて、お父さんが死んだっていう設定からあの物語なんですよね。でその謎をさ追い続けるって話なんですけれど、うん、その話をピカチュウにしたら あれなんですよ、俺がお前の父親だったらきっと思いっきり抱きしめてるよみたいなことを言うんですよね、
うん、
なんかそれにグッとくるっていうか、
ピカチュウが喋るの？
喋るんです。
ピカ
ー、それがデッドプールの声なんです
よ。あ、そう、これ言葉は喋る。
でもその主人公の男の子にしか聞こえなくて、他の人たちはピカピカとかしか言ってないっていうような。だからなんかおっさんみたいなことを言うんですけれど、あの周りの人たちは可愛いって言うんですけれど、結構なおっさんなこと言ってるぞって、俺はカフェイン中毒だみたいなことをずっと言ってるぞっていうような。
子供がね、アマゾンエコーにピカチュウと喋らせてって言って、アレクサピカチュウと喋らせてって、ピカーピカピカってすごい言うんだよ。
あ、だがそういう子供だと、でもあのおっさんの声のピカチュウはどうかなと思うんですけど、でもすごい楽しいですよ。本当子供と見るといいと思います。
はい、ありがとうございます。
いや、なんかでも本当に素晴らしいというか、そのキャラクターだけじゃなくて、話も本当面白いんですよね。なんか、こういう話だろうなっていうところはあるんですけれど、それを超えてくるビジュアルとキャラクターっていうのは、なんかすごいいいです。名探偵ピカチュウ、おすすめです。
はい、じゃあ第2位は、
第2位スパイダーマン、スパイダーバース。
ああ、シヌマ監督もね、何位だかに入れてたよ。
いや、衝撃、アニメの中でやっぱ衝撃的っちゃ衝撃的です。
俺は 3D 素材だと思ってずっと集中できなかった。
確かに俺目悪くなったかなと思うくらいにじんでるなとは思ったんですけれど、うん、
それあれはね、 インクのシミを表現してるんだってい
やなんかシミっていうより二重に見えるんですけどっていう感じでしたけれど、うん、いやでもなんかその表現の仕方がすごいなと思って、うん、その漫画であるのかもしれないですけれど、
うん、
こんな設定どうやって思い出す作るんだろうっていうぐらいの話じゃないですか、うん、
平行世界
で、うん、しかも片方は本当にカートゥーンアニメっぽい、片方は白黒のノワール、一つは日本、うん、ジャパニーズアニメっぽいっていうのが、うん、あのそれぞれ あのアニメーションの動き方をするじゃないですか、うん、大元のアニメはこのスピードで動いてるのに、このキャラクターとこのキャラクターはこのスピードで動いて、それがあの同じ画面で同じ風に動いてますよとか、うん、話も面白いですし、その映像表現もすごいですし、
うんうん、
あのベノム見たときに最後なんか、うん、あのアニメーションが入ってたときにどうなのこれと思ってすごい不安だったんですけど、うん、いやなんかアメコミのなんか正解を見せられたっていうか、
うん、
スパイダーマンなんでファーフルモザホームも面白かったんですけれど、うん、これは超えないぞと思って、
そうだね、
下手したらエンドゲームも負けるなって、まあ俺の中でも2位になってるんで、まあ
負けてるね、
負けてるんですよねで最近話あの噂になってるのが、
うん、
あのソニーとそのマーベルが今喧嘩してスパイダーマンが独立するっていう話じゃないですか、
石山監督が言ってた
で、今そのソニーで出してる案が実写版のスパイダーバースを作るっていう話なんですけれど、そのスパイダーバースっていうのがトビー・マクガイアと、
うん、
あのアメージング・スパイダーマンと、
うん、
あの今のスパイダーマンがこういるっていうストーリーだと、うん、今までのスパイダーマンシリーズってまとまるっていう話で、う
ん
う
ん、トビー・マクガイア最近見てないよね、
もう結構なおっさんじゃないですか、
ね、
でもそれ前あのビーパーカーみたいな役で出てくるのもいいじゃないですか、うん、
いいね、
それを
ビーパーカーが一番良かった、
あの何でしたっけ、離婚して失敗したのをなんか平行世界の MJ で取り戻そうとしてるところとか、あとグエンも好きなんですよね、
うん、
白いスパイダーマン、うん、ビジュアルもいいですし、
うん、
あの実はあの主人公をピーターパーカーを救えなかったっていうので、
うん、
あのスパイダーマンやってるっていう設定もすごいですし、
うん、
俺はあとペニーパーカーっていうあの日本のアニメっぽいやつも好きだったですし、うんう
ん、立ちこまに乗ってるよ、
ああいう設どうやってこの部分を考えるんだろうっていう、本当に何年かかったらこんな企画が成立するんだろうなとか思って、
監督が5人いるって言ってたよね、確か石山監督が、
監督とあと脚本も結構いるんじゃないですかね、これ全てまとめるって、
ね、
それアカデミー取りますよね、うん、と思って、いやビジュアルアニメの面白さ、動きもすごい気持ちいいですし、一つのなんかアニメの完成形を他の国で見せられたっていう感じがして、
なるほど、
ちょっと衝撃受けました、
はい、はい、じゃあ皆さんの第1位は、
第1位はさっきも言いましたワンサーポン
タイ
ムハイエットです、
はい、
まあかっこよかった、
そうだね、
幸せでした、
素晴らしかったですね、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、
クリードとかも入れたかったんですけどね、
クリードは俺はそんなに面白くなかった、
あの俺はドルフラングレーのあり方がすごい好きで、
うん、
ドルフラングレーは息子を守るためにタオルを投げたのに、
うん、
あのスタローンは方であのアポロのためにあのタオルを投げられなかったっていう、うん、あの時点でドルフの勝ちだっていうあの、
うん、
あのコンバットレックさんの話がすごい良くて、あ、なるほどと思って、ブルーレイ買っちゃいましたね、もう何度か見てます、
はい、それじゃあまた来年の1月に会いましょう、もう2月だっけ
今年はすごい見ようと思うんで、はいはい、
そうだね、
はい、ぜひよろしくお願いします、
ではではさよなら、
はい、失礼します、
ありがとうございました、
どうも、
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは、みんな。